礼拝への招きの言葉。従ってあなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族であり、使徒や預言者という土台の上に建てられています。その要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。ご一緒に賛美歌21の224番、賛美歌1編をお持ちの方は73番、こちらの一節を賛美いたしましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。報読文19番、詩編第84編、花小金井教会別冊購読文では21ページ、賛美歌1編をお持ちの方は購読文16ページです。詩編84編。万軍の主よ、あなたのいますところはどれほど愛されていることでしょう。主の庭を慕って私の魂は耐え入りそうです。命の神に向かって私の身も心も叫びます。あなたの祭壇に鳥は住処を作り、ツバメは巣をかけて雛を置いています。万軍の主よ、私の王、私の神よ、いかに幸いなことでしょう。あなたの家に住むことができるなら、ましてあなたを賛美することができるなら、いかに幸いなことでしょう。あなたによって勇気を出し、心に広い道を見ている人は、嘆きの谷を通るときも、そこを泉とするでしょう。雨も降り、祝福で覆ってくれるでしょう。彼らはいよいよ力を増して進み、ついにシオンで神にまみえるでしょう。万軍の神、主よ、私の祈りを聞いてください。ヤコブの神よ、耳を傾けてください。神よ、私たちが盾とする人をご覧になり、あなたが油注がれた人を顧みてください。あなたの庭で過ごす一日は千日に勝る恵みです。主に逆らう者の天幕で流れるよりは、私の神の家の門口に立っているのを選びます。主は太陽、盾、神は恵み、栄光、完全な道を歩く人に主は与え、良いものを拒もうとはなさいません。万軍の主よ、あなたによる頼む人はいかに幸いなことでしょう。使徒信条によって信仰を告白いたしましょう。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、 三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今朝与えられた聖書の言葉に共に聞きましょう。マタイによる福音書の第12章46節から50節、新共同訳新約聖書の23ページです。マタイ福音書12章46節、イエスがなお群衆に話しておられるとき、その母と兄弟たちが話したいことがあって外に立っていた。そこである人がイエスに、ご覧なさい、母上とご兄弟たちがお話ししたいと外に立っておられますと言った。しかしイエスはその人にお答えになった。私の母とは誰か、私の兄弟とは誰か。そして弟子たちの方を指して言われた。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。誰でも私の天の父の御心を行う人が私の兄弟、姉妹、また母である。共に祈りをお捧げいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、主の年2021年2回目の礼拝を私たちの生涯に与えてくださりありがとうございます。どうぞこの礼拝であなたの生きた言葉が語られ、そして聞かれますように、聖霊によって語る者と聞く者の内側を明るく照らしてください。私たちが自分の思いではなく、あなたのご意思を心の内に置くことができますように。神様、コロナウイルスの感染が広がっています。どうぞ感染している方々に必要な医療と助けが与えられますように。私たちがもし身近に感染した人がいたら、愛と配慮を持ってその方のために祈っていけますように。治療のためにお働きになっていらっしゃる医療従事者の方々をお強めください。その方々のお働きの手があなたの手となりますように。どうかあなたの力強い御手をこの世界に差し伸べてください。また私たちができる限りの自己管理をしながら生活できますように。世界の主なる神様、私たちの住む世界は罪のゆえに悲しいこと、醜いこと、残酷なことがあります。どうか私たちがあなたのもとに立ち返り、違いや対立を超えて平和のうちに共に生きることができますように、争い、暴力、貧困、差別、苦難、抑圧、搾取、いじめなど、人が隣人に対して犯すすべての過ちと不正をどうか正してください。それらに変えてあなたの平和とあなたの御国を実現してください。各国のリーダーたちに正しい知恵と力をお与えください。教会の頭なる主イエス様、あなたは死ぬべき者に命が与えられ、私たちの絶望が希望に変えられるために復活してくださいました。今あなたに願い求めます。心弱っている人たちにあなたの復活の喜びが届きますように。試練のうちにある人たち、病床にある人たち、愛する者を天に送り悲しみの中におられる方々、家族の介護や育児を頑張っている方々、あなたの御旨が見えなくなっている方々、感染症の緊急事態宣言の中で頑張って仕事をしている社会人たちや、仕事が困難の中にある方々、普段と異なる環境で勉学に励む学生や子どもたち、どうかこれらの方の傍らに慰め主が寄り添ってください。私たちのために命を捨てて開いてくださったあなたとの交わりに慰めと励ましを得ることができますように。マスクで顔を覆うときでも神様に対して顔を覆うことがありませんように、 むしろ祈りにおいてあなたと顔と顔を合わせ、信仰の友と祈り合っていけますように、御言葉によって私たちの心を高く上げてください。神様、明日は成人の日です。小平市ではオンラインのみでの成人式ということですが、成人を迎える青年たちがあなたのご期待と祝福に応えていけますように。また今日は新年最初の役員会が持たれます。あなたがお立てくださった役員会に聖霊の導きを与えてください。必要な賜物と知恵を与え、この年も喜びと感謝を持って務めに励むことができますように。これらの感謝と願いを我らの救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。礼拝堂ではこれから成人祝福式を執り行います。ここでは祈りだけお捧げをいたします。お祈りします。私たちの主であり、大きな恵みを持って私たちの歩む道を導いてくださる神様、今あなたの御前に立つ青年は成人を祝う日を迎えました。あなたはこの日までこの方の歩みを絶えず見守り育ててくださったことを覚えて、私たち信仰の家族は心からの感謝を捧げます。今後社会にあって期待される責任の範囲も内容も大きく広がりますが、あなたの祝福はなお豊かに注がれることを信じます。どうぞこの青年があなたの期待と祝福に応えて人生の選択をできるよう導いてください。今置かれている大学やその後出て行かれる社会にあって、またご家庭にあってキリストの良き証人でありますように、将来に向かって志を高く持つことができますよう導いてください。この日を迎えたご家族の喜びもひとしおのことと思います。どうぞご家族ご一同にあなたの豊かな祝福をお与えください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。では賛美歌は、割愛、成人式の賛美歌は割愛をいたします。メッセージをいたしますが、コロナウイルスの感染が拡大しています。しかしこうして新成人のために共に祈り、変わらず神様を礼拝できる幸いを感謝をいたします。年末にメッセージにいらしてくださった森島豊先生から、花小金教会には新しいメンバーも次々と与えられているね、この困難な時代にもかかわらず伝道の実りがあることを感謝をしましたとメールをいただきました。私がいただいた年賀状でも信仰の友人たちが、昨年は神様の恵みを再発見した年でしたと何人も書いていました。ある牧師はこうお書きになっていました。いつも通りが通用せず、本当に大切なものを深く考えさせられる日々です。これは貴重な時なのかもしれません。またある友人は、コロナのおかげで改めて生きる理由を考え、感謝や感動について考えましたと書かれていました。本当にそうだなと思いました。私どもの教会には病者のために献身的にお働きになっているお医者様や、他にもエッセンシャルワーカーの方々もいらっしゃいます。今こそ祈りを結集する時です。主にある希望を握りしめて祈り合い励まし合ってまいりましょう。さて、大切なものは何ですかと聞いたあるアンケート結果を目にしたことがあります。第1位はダントツで家族でした。私が勤めている学校でも大切なものを書いてみるということを時々するのですが、友達とか学校に加えて家族と書く生徒が多いです。それは素晴らしいことですし、家族は大切です。皆さんもそうでしょうし、私もそうです。しかしそうであるがゆえに、家族関係がうまくいかないと大変つらいことになり、大きなストレスを抱えることにもなります。 またどうしても事情があって家族と絶縁せねばならないような境遇に置かれますと、世の中が家族至上主義、家族は仲良くやっているのが当たり前という中にありますと、自分はダメな人間だと自責の念に陥ってしまいます。それぞれの夫婦や家族にはそれぞれの事情がありますから、自分ばかりを責めることはないと思うのです。果たして家族とは一体何なのか、今朝与えられています御言葉はそのことを私たちに教えてくれます。一般的に私たちが家族と言いますと、親子とか兄弟とか血のつながりを考えるだろうと思います。これはいわば自然に与えられた家族です。しかし血のつながりということを家族の大原則のように考えてしまいますと、結婚や夫婦というものがよくわからなくなってしまいます。現代では結婚は本人同士の関係で、家に嫁ぐという感覚は薄れているかと思いますけれども、家に嫁ぐということになりますと、お嫁さんだけが外から来た人、その家で血のつながりのない人ということになります。また子供のいない夫婦が養子縁組によって家族となるケースもあります。そこには血縁関係はありません。しかし家族です。聖書は家族の関係の中にも罪があるということを見つめています。例えばアダムとイブ、彼らは最初の夫婦ですけれども、自分たちの失敗の責任を互いになすりつけて、自分はこういう理由で悪くないと必死に弁解をしました。その息子カインとアベルは、兄のカインが弟のアベルを殺すというとんでもない出来事が起こりました。またアブラハムとサラ夫妻は、共に生きてきたハガルとイシュマエルを追放しました。アブラハム・サラの2人の子供イサクの双子の子供たち、エサウとヤコブ、この2人の関係もイサクの財産と祝福をめぐって対立をしました。ヤコブの12人の息子にしても、ヨセフのことを父ヤコブがエコひいきするものですから、兄たちがヨセフをエジプトに売ってしまうということが起きました。ダビデの家族も大変です。ダビデは息子アブサロムによってエルサレムを追われます。またダビデの子供たちもダビデの跡目争いをします。家族の中で戦っていて、とても麗しい家族なんて言えません。このような話がたくさんあるのですが、では聖書はそんな罪ある家族なんてどうでもいいと言っているかというと、そうではなくて、今見てきた人々は何十年もかかって神様の御前に和解をしたり、人の知恵を超えた神様の摂理の中でもっと大きな家族とされていきます。また実会の第5の言葉は、父と母を敬えです。神様は家族であるというところから、家族になるという歩みへと導いていらっしゃるのです。家族も罪と無縁ではありえない。しかしだからこそ、神様の御前において、神様によって本当の家族になっていかねばならないと聖書は語っているのです。先週イエス様は 今は悪い姦淫の時代にあるとおっしゃっておられました。昔も今も誠の神を十字架へと追いやってしまう時代なのですが、その中にあっても流されることなく天の父の御心を行うご自分の家族がいると今朝おっしゃるのです。イエス様が群衆にお話をなさっていらしたところに、母マリアとイエス様の兄弟たちが来ました。そこである人が、ご覧なさい、母上とご兄弟たちがお話ししたいと外に立っておられますと言うと、イエス様は、私の母とは誰か、私の兄弟とは誰かとおっしゃったというのです。まるでそんな人たちは母でも兄弟でもないと言っているようなお言葉です。どうしてこのようなことをおっしゃったのでしょうか。この話はマルコによる福音書によれば、イエス様の家族が何のためにやってきたかが記されているのです。そこには、身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来たと、あの男は気が変になっていると言われていたからであると書かれているんです。イエス様が立法学者やファリサイ派の人たちと論争をしたり、病気を癒したりしている、それは小さい時からイエス様のことをよく知っている母や兄弟たちにとっては気が変になってしまったに違いないと思われるようなことだったのです。家族としては、そういうイエス様をこのまま放っておくわけにいかない、なんとか取り押さえて家に連れて帰らなければと思った。母と兄弟たちはそういう思いを持ってきたとマルコ福音書にはあるのです。母や兄弟たちは決してイエス様に対して敵対しているわけではありません。むしろ身内として心配をしています。しかし結果的にその思いはイエス様の救い主としてのお働きを妨げるものになっていると言えるでしょう。けれどもマルコはそうでも、そういうふうに書いていても、マタイによる福音書では母や兄弟たちが何のためにイエス様のもとに来たのかは語られていないのです。マタイはマルコを土台として書かれているのですけれども、マタイは身内としての特別の思いや事情というものを取り除いてこの話を記しているのです。マタイが強調していることがあります。それは外に立っているということです。その言葉です。46節と47節2回に出てきています。母や兄弟たちはイエス様とその周りの人々の外に立っている、中に入っていない、いないのです。イエス様と周りの人々のことを外から眺めて判断をして評価をしようとしているのです。ある距離を置いて少し離れたところから見ている。確かに物事はそのようにある距離を置いてみた方が客観的に正確に見ることができるということもあります。木を見て森を見ないという言葉があるように、あまりにも渦中に入ってしまうと目の前のことしか見えなくなって全体が分からなくなるということはあります。一般論としてそのように言うことはできますが、しかし外に立って距離を置いてイエス様とその周りの人々を見るところに起こってくることがあるのです。私たちが読んできた、来ているこの12章のファリサイ派の人々の姿がまさにそれにあたります。彼らは主の弟子たちが安息日に麦の穂を摘んで食べたことを批判しました。また主が安息日に片手の苗た人を癒されたことを安息日規定違反だと怒りました。そしてイエス様を殺そうと相談を始めました。彼らは 外に立って観察をして、自分の持っている基準に照らして判断をしようとしています。そうすると神様の御心が見失われてしまうのだとマタイはこれまで語ってきました。彼らが見失ってしまっている神様の御心とは何かというと、それは安息日に空腹の人が満たされていくことを喜ばれる御心、あるいは片手の慣れた人が安息日に癒されることを喜ばれる御心です。パリサイ派の人たちはイエス様の御業を悪霊の頭ベルゼブルの力によるのだと言いました。イエス様が悪霊に取り憑かれた人を癒された、その恵みの事実を見つめることができていなかったのです。イエス様は先週、横島で神に背いた者は印を求めるというお話をなさいましたけれども、それは自分の基準に合う印を神様に求めるということでした。そしてイエス様を自分の心の家に迎え入れて自分の心の主人になってもらうことができない、そういう心は、そういう家は空き家であって悪霊の絶好の餌食だというお話でした。今日の話はそれにつながっています。イエス様とその周りの人々を客観的に距離を置いて観察をする、外に立っていて自分自身は変わらずに済むように、イエス様と関わることによって自分が変えられてしまいたくない、自分がこれまで培ってきた自分なりの正しさを崩されたくない、そのような外に立っている母や兄弟たちをイエス様は、私の母とは誰か、私の兄弟とは誰かとおっしゃったのでした。よく読みますとイエス様はこの言葉を母や兄弟たちに対しておっしゃったのではありません。これはうちにいる人々におっしゃったのです。そして49節、そして弟子たちの方を指して言われた、見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。誰でも私の天の父の御心を行う人が私の兄弟、姉妹、また母である。このようにおっしゃいました。イエス様は誰でも、どんな人でもイエス様の兄弟、姉妹、母という本当の家族になれるとおっしゃられたのです。私はあなたのことも家族として迎えたい、私の家族になってもらいたいよと私たち一人一人に語りかけておいでなのです。私の天の父の御心を行う人が私の家族だと主はおっしゃいました。天の父の御心とは何かというと、イエス様は他の福音書でこのようにおっしゃっています。私をお使わしになった方の御心とは、私に与えてくださった人を一人も失わないで終わりの日に復活させることである。これはヨハネによる福音書の6章39節の言葉です。同じヨハネ福音書3章にはこのようにあります。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。つまり天の父なる神様の御心とは愛なのです。その一人子を与えるほどに私たちのことを愛しておられる、その父の御心を行うということは愛を行うということです。その通りにイエス様は安息日に病者をお癒しになり、空腹の者が満たされることをお喜びになられたのです。実はパリサイ派の人々も自分たちは神様の御心を行っていると思っていました。律法を熱心に学び、それを厳格に守って生活する、 それが神様の御心を行うことだと思っていました。けれどもそう思いつつ、実際には外に立つものでした。どうしてそうなるかというと、隣人がいなかったのです。同じファリサイ派と呼ばれるメンバーたちがいたとしても、そのメンバーも評価をする対象になっていた。互いに励まし合い、悲しみを分かち合い、隣人の痛みが取り除かれ、隣人の病が癒されることを共に喜ぶ愛がそこにはなかったのではないでしょうか。イエス様は弟子たちの方を指して言われたとあります。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。弟子たちの方を指して言われた。この指してという言葉は、ただ指さしてということではありません。新しい聖書教会共同訳では、弟子たちの方に手を差し伸べてとなっています。イエス様は弟子たちに手を差し伸べて、ここに私の家族がいるとおっしゃったのです。前に読んだ8章でイエス様が重い皮膚病にかかっている人に手を差し伸べて、その人に触れてお癒しになったのと同じなのです。イエス様がご自分の御手の届くところに私たちを置いてくださって、癒してくださって、育んでくださる、そのようにイエス様に触れていただく者たちの群れが、この花子金井教会なのです。私たちそれぞれは罪あるものですけれども、神様の助けによって神様の家族とされていくのです。それぞれに違いがあり、神様に名前を呼ばれた者たちが神様の家族にされる。そこに難しい条件は何もありません。ただ主の身元に集う者となればよいのです。外に立つ者であることをやめて、主の懐に飛び込んで主と共に生きる、主の手に触れられた人たちと共に生きる、それは洗礼を受けてクリスチャンになるということです。すでにクリスチャンとされている私たちも、かつては外に立つものだったのです。教会にとってお客様でした。けれども洗礼を受けてその教会の会員となることは、イエス様の家族になることです。お客様から家のもの、家族の一員とされる。家族になれば役割も生じます。お客様としてもてなされる側から、教会のお客様をもてなす側に変わります。何よりもイエス様の差し伸べられた御手のうちに生涯守られて、養われ育まれるものとされるのです。そして同じく神の家族とされた人たちと祈り祈られ、喜びを分かち合い、悲しみを慰め合い、血のつながりを超えて、死をも超えて家族とされる、そんな神様の恵みの奇跡を体験していくのです。主はご自分のもとにすべての人々を招いていらっしゃいます。母マリアと主の兄弟たちも主のご復活の後に教会のメンバーとされていきました。主はパリサイ派の人々もご自分の家族へと招いていらっしゃるのです。イエス様の家族になろうよ、この祈りを携えてイエス様を近くに感じつつ、新しい週間ご一緒に参りましょう。お祈りをいたします。天のお父様、私たちはあなたの助けによってあなたの家族とされていきます。あなたの御心である愛を生きるとき、誰よりも身近な家族としてイエス様が私たちの労苦を共に担ってくださいます。そしてあなたが御手を差し伸べて届くほどに近くに置いてくださる方々と共に、あなたの愛を分かち合い、祈り祈られて生かされる幸いを与えられます。神様、あなたはご自分のもとにすべての人々を招いていらっしゃいます。その招きに応えてあなたの御心を生きる人が起こされますように、私たちも今日から愛を行っていけますように導きをお願いいたします。主の御名によって祈ります。アーメン。ご一緒に賛美歌の第一編の一節と四節を賛美いたしましょう。 一緒に礼拝をお守りできた幸いを感謝をいたします。式次第の右のページにありますように、バイブルクラスと聖書研究祈祷会は緊急事態宣言が明けてから再開をしたいと思います。特に祈祷会はご病気をお持ちの方とかご高齢の方もいらっしゃいますので、大事をとってお休みを少しお休みをしたいと思います。どうぞそれまでおのおの置かれた場所でお祈りをしていきましょう。次週の主日礼拝の予告を書いて、ございます。なお教会学校は次週3時から礼拝だけですけれども、分岐をお休みしてますが礼拝だけお守りをいたします。また17日に婦人会というふうに計画してましたけれども、24日に延期になっております。また週報の裏の面には、紙媒体の週報の裏の面にはですね、今日の成人式祝福のことなども書いてございます。なお感染対策をしながら礼拝を守り続けていますけれども、今日の役員会でさらに教会でできる対策について話し合いますので、みんなで励まし合ってこの時を乗り越えていきたいと思います。すいません、献金は献金と献金の賛美歌はここでは省略いたします。どうぞ礼拝献金もお捧げ、くださいませ。それでは、正英の賛美歌21の29番を賛美をいたします。礼拝はこれで終わった。神に仕えるため出て行って主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同と共に、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものと共に、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。